4. 市政を問う一般質問。7ページから13ページ。市政に関する一般質問は、12月3日から12月6日までの4日間で行われ、19人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。掲載欄には、各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。中島達也議員、プログラミング教育の現状と課題について、問い、現代の子どもたちが大人になったとき、プログラミングは必要な学習であることは理解できるが、小学生が授業でプログラミングを理解、習得できるのか疑問である。プログラミング教育という言葉が一人歩きしているように感じており、どのような意図や目的でプログラミングの授業が実施されているのか理解する必要がある。令和2年のプログラミング教育の全面施行では、設備面や教員の知識不足が不安視されていたと記憶しているが、プログラミング教育の課題について伺う。答え、小学校学習指導要領では、情報活用能力の育成を図るため、コンピューターに意図した処理を行わせるための論理的思考を身につけるための学習活動を計画的に実施することが示されており、中学校学習指導要領では、プログラミング的思考を発揮して、解決策を構想する力などの育成を目指すことが示されている。ギガスクール構想中8により、一人一台端末や高速ネットワーク回線が整備されたことから、学校から設備面での課題は挙げられていないが、技術科のプログラミング教育は専門的な知識を必要とすること、また制作したプログラムを動かすための簡易なロボットを使った教材が高価であり、用意しづらいことなどが課題である。中8ギガスクール構想。児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークなどを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる構想。中終わり。藤崎雄一議員。小泉市長の子育て世代に対する約束への取り組みは、問い。小泉市長は、子供の遊び場作りと、プレーパークの検討など、15項目を5期目の公約として掲げて当選された。子供が安心して過ごせる居場所を拡充するため、新規事業を検討するとのことだが、子供が自由に遊べるプレーパークに対して検討している事業の内容は、答え。プレーパークは遊びを通して得られる様々な体験や子供同士の交流を通じて自主性や社会性を身につけるなど子供の健全育成に資するものであり子供が安心して過ごせる場所となっていると認識している。令和6年度には民間事業者により大袋地区にプレーパークが新たに整備されたところであり、子供の居場所をさらに充実させることを目的に、子供の居場所となっているプレーパーク等を運営する民間団体に対し、居場所の新規開設、施設の改修や備品購入などの整備に要する費用や運営に要する費用の一部を補助する事業を検討しているところである。湯田清議員。戦後80年を迎える中で、平和啓発事業の取り組みは、問い、 中学生折り鶴平和使節団として派遣された中学生は、これまでに100人を超え、各学校では参加した生徒による報告会が行われている。コロナ禍以前には市民向けの報告会も開催されていたが、残念ながら現在は開催されていない。令和7年は戦後80年を迎えるが、使節団の取り組みをどのように考えているのか。また、平和教育の普及について考えを伺う。答え。本市では平成25年度から市内中学校等の代表生徒11名を被爆地に派遣し、千羽鶴を献納するとともに平和記念式典等に参加し、現地で学んだことをそれぞれの学校で発表する報告会を開催している。コロナ禍前は市民向けの報告会を公共施設等で開催していたが、戦後80年という節目を迎えるにあたり、派遣する中学生の意見等も踏まえながら、成田市平和啓発推進協議会とともに、多くの市民に参加していただける報告会の開催を検討していく。また、戦争を体験した方々が高齢となり、当時のことを語り継ぐことが難しくなる中、成田市平和啓発推進協議会に所属する語り部の方々の協力により、戦争体験記の DVD を制作し、希望者へ無料で貸し出すとともに、YouTube でも公開している。戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に伝え、引き継いでいくことは責務である。引き続き平和教育の普及に取り組んでいく。小高優香議員、騒音地域等の交通施策や買い物支援等の充実を。問い、民間路線バス等の見直しや社会構造の変化等により、年齢を問わず公共交通政策の充実を望む声を多く伺っており、交通政策を担当する課の設置等を要望した。課の設置には至らなかったが、令和6年4月に交通政策室が設置され、市長においても重要施策として捉えていると考える。本市ではコミュニティバスやオンデマンド交通等の施策が実施されているが、騒音地域など郊外に住む方々にとって有効とされそうなオンデマンド交通の利用者数は少ないのが現状である。成田市は成田空港とともに発展してきた一方、騒音地域住民には大きな負担がかかっており、成田空港のプラスの効果が騒音地域に及ぶよう、しっかりと地域振興策を図っていく必要がある。騒音地域住民からも、交通施策の充実を求める声や、買い物支援を望む声が多く上がっているが、今後の取り組みを伺う。答え、騒音地域のすべての地区から、地域交通対策を望む意見が寄せられており、オンデマンド交通については、市全体の交通体系の中で、現在の運行形態にとらわれず、実情を踏まえた交通施策を検討する。また、日常の買い物が困難な方への支援策として、食料品等を巡回販売する移動スーパーを運行しているが、安定的な集客等に苦慮している。現在、騒音地域での販売場所の候補地を重点的に募集しており、新たな販売場所の確保に努めていく。葛生隆弘議員、卸売市場跡地の一体的利用の展望は。問い、卸売市場跡地は、成田市の発展に大きく影響するポテンシャルがあると考える。立地や広さから 一体的に利用できる価値が非常に大きいと誰もが感じるが、利活用の展望は、答え、卸売市場跡地は、神津の森駅から近く、国道51号にも面しているなど、立地環境が良く、成田空港のさらなる機能強化に伴って、増加が見込まれる空港関連企業の従業員、転出傾向にある子育て世代等の定住に向けた受け皿や、商業エリアとしての活用などにより、さらなる発展の可能性が期待されるポテンシャルの高い土地であると捉えている。公有財産の有効活用等を円滑に推進することを目的として、町内に設置した資産経営推進委員会にて、旧市場内にある私有地の利活用について検討を行った結果、令和4年11月に民間事業者による利活用を基本的な方針として決定した。民間活用の具体的な手法は、民間への売却を基本に検討しており、現在は利活用を希望する民間事業者からヒアリングを行うなど、民間活用に向けた条件の精査や課題の整理などを行っている。旧市場の一体的な利用にあたっては、将来のまちづくりを見据え、民間主導での適切な土地利用に向けて、関係事業者などとの協議、調整を図っていく。木澤正弘議員、特別養護老人ホームの整備状況と在宅介護の支援は、鳥、現在、特別養護老人ホームの入居待機者数は約300名いるとのことだが、待機者解消に向けた今後のスケジュールを伺う。また、第9期介護保険事業計画では、看護小規模多機能型居宅介護事業所を開設する予定としているが、その詳細は、答え、特別養護老人ホームの待機者の解消に向け、第8期介護保険事業計画では100床、第9期介護保険事業計画では200床の整備を予定している。第8期計画分は、令和7年の完成を予定しており、第9期計画分のうち100床は整備事業者を選定したところである。残る100床分は再度公募選定を行い、令和9年度中の整備を予定しているため、現在の待機状況は概ね解消できると考えている。また、整備が予定されている看護小規模多機能型居宅介護サービスでは、通い、泊まり、訪問介護、訪問看護を一体的に提供しており、利用者や家族は状況に応じて必要なサービスを組み合わせて利用することができる。令和7年4月以降に整備を行う事業者の募集や選定を行い、その後、選定された事業者が施設の整備を行うため、令和8年度中の完成に向けて事業を進めていく予定である。
水上幸彦議員、次期成田市教育振興基本計画策定について、問い、令和6年3月定例会では、新しい教育について質問したが、公明党では国会において教員不足や働き方改革など根本から教育の見直しが必要という提案をしており、質問を行っているところである。教育心理学者の講演会に参加した際に、日本の教育改革が進む現状を踏まえ、子どもの学習と成長に対して、責任ある教育指導がますます求められており、令和5年6月に 閣議決定された第4期教育振興基本計画には、ウェルビーイング中級という概念が大きな柱として取り上げられたとのことであった。中級、ウェルビーイング、身体的、精神的、社会的に良い状態であることを表すもので、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など、将来にわたる持続的な幸福を含む概念。中終わり。次期成田市教育振興基本計画策定にあたり、ウェルビーイングという概念の導入について、市の見解を伺う。答え。令和7年度末をもって、計画期間が終了する、成田市学校教育振興基本計画と、成田市障害学習推進計画については、総合的な施策の根本を定めた、成田市教育大綱を具現化するため、二つの計画を統合する。本計画の策定にあたり、国や県の教育振興計画を参酌し、教育に関連するウェルビーイングの要素を計画策定に取り入れるほか、近年の様々な教育課題に的確に対応するとともに、現在の社会経済情勢や将来展望を十分に踏まえ、本市の目指すべき教育の姿や、今後取り組むべき施策などを定めていく。荒川さくら議員、八つ富成田斎場における火葬待ちの長期化への対策を。問い、全国的に死亡者数が増加し、火葬場が混み合っており、火葬待ちが長期化している。とりわけ、死亡者数が多くなる冬の期間は、火葬までの日数が長くなり、ご遺体の安置期間が長くなることで、ご遺族の費用負担も多くなる。市民から火葬までの待ち時間が長くなっているとの声が寄せられており、斎場を管理する成田市、八街市、富里市の死亡者数と、火葬の件数や今後の見込み、最長待機日数は、また、火葬が混み合う時間帯があり、混み合う時期には、受付時間の延長や、会場日を増やすなど、対策が必要ではないのか。答え、令和5年の3市の死亡者数は、平成25年から674名増加し、2837名となっており、令和22年にピークになると見込まれている。火葬件数は、長寿命化計画策定時の将来需要推計において、令和17年度は2997件と見込んでいたが、令和5年度はこれを上回る3041件であり、今後も増加傾向が続くと想定している。令和5年度の火葬待ちの日数は長い場合で9日後であった。1月2月は火葬件数が増える傾向にあり、火葬件数が増加した場合には臨機に対応できるよう課題を整理し、友引きの日の会場や時間枠の拡大など指定管理者と協議していく。神崎俊一議員、宿泊税導入に向けた考えは。問い、令和6年6月定例会で宿泊税について質問し、その後有識者懇談会が設置され、11月には1回目の会議が開催されたが、その内容を伺う。答え、宿泊税導入の必要性等を検討するため、大学教授や宿泊事業者団体代表者等で構成された有識者懇談会を設置し、令和6年11月に1回目の会議を開催した。会議では、全国の宿泊税の導入状況や、本市の宿泊税導入の考え方等を説明し、 各委員から意見を伺った。本市では市外からの観光客誘致や受け入れ環境の整備等に一定の公費を投入しており、宿泊客に相応の負担をしていただくことは、観光関連施策の充実を図る上で合理性があると考える。市独自の宿泊税導入は、具体的な使途や課税要件等について千葉県の動向を見つつ、有識者懇談会の意見を伺いながら、導入の是非を含めて迅速かつ積極的に検討を重ねていく。なお、導入時期は有識者懇談会の意見等を踏まえ、市としての方針を早期に定め、千葉県宿泊税と同時期の導入を目指してまいりたい。
細貝正康議員。公民館のトイレを洋式化する考えは。問い。行政改革推進計画によると、13館ある公民館のうち、大半が建築後30年以上経過しており、老朽化が進んでいる状況にある。そのため、利用者の安全やサービス向上を図るため、計画的に改修が必要であり、効率的な改修や更新等を実施するため、令和6年度中に公民館の個別施設計画を策定するとしている。計画にのっとり、順次整備を進めていくものと考えるが、公民館のトイレの洋式化の現状は、また、洋式化する計画はあるのか伺う。答え、公民館のトイレは、順次改修工事に取り組んでおり、全体の約6割が、洋式トイレとなっている。洋式化を進めるには、個室スペースの拡張や、給排水管の変更等、大規模な改修工事が必要となるなどの課題がある。しかし、近年の生活様式の変化や、高齢化が進展する中で、トイレを洋式化する必要性は認識していることから、引き続き洋式化について検討していく。飯島照明議員。修学旅行費用の公費負担について市の見解は。問い。修学旅行は学習指導要領において教科の授業と同列に位置づけられた特別活動として定められており、義務教育課程の一環であることから、費用は本来公費で負担すべきという考え方もある。このようなことから、修学旅行費や林間学校等の移動教室費の一部を公費で負担する自治体や全額無償化する自治体もあるが、修学旅行費を公費負担することができないか、市の見解を伺う。また、本市の修学旅行は、東京駅まで移動して新幹線を使用しているが、他自治体では航空機を使用している事例もある。成田空港から航空機を利用した修学旅行を実施する考えはあるのか。答え。修学旅行は成田市立小学校、中学校、及び義務教育学校管理規則、及び教育課程編成の基準に関する規定に、費用は保護者の負担が過重にならないように留意すること等を定めており、保護者の負担軽減策として各学校に対し、一定額の補助をしているため、現時点では修学旅行費用の全額公費負担は考えていない。また、同規定において、修学旅行の交通手段として、航空機を利用することは規制していないため、学校が修学旅行の目的に照らして有効であると判断した場合、安全面や経費等を考慮し、保護者の理解を得た上での実施に支障はないと考えている。小泉秀樹議員。安全安心な水道水の供給について。問い。水道水は市民の健康と生活を支える極めて重要なインフラであり、 その安全性と信頼性を維持することは、行政の重要な責務である。全国の河川やダムの周辺等から、子どもの成長への影響や、発がん性など有害性が指摘されている、有機フッ素化合物、中、重が検出されている問題を受け、市民から成田市の水道水は大丈夫なのかと意見をいただいている。中、重、有機フッ素化合物。炭素とフッ素の結合を持つ有機化合物であり、その総称を PFAS と呼ぶ。有機フッ素化合物の代表的なものとして PFOS と PFOA があり、撥水剤や消火剤等に用いられ、環境中で分解されにくく、蓄積性が高い。中、終わり。本市の水道水について、有機フッ素化合物の現状はどのようになっているのか。また、水道料金の値上げについても市民の関心が高まっているが、今後の見通しについて伺う。答え、市営水道では、令和2年度に実施された水道水質基準の逐次改定により、有機フッ素化合物のうち PFOS と PFOA が水道水質管理目標設定項目に追加されたため、同年より検査を実施しているが、いずれの検査においても検出されていない。また、水道事業では経費の節減や経営の効率化に努めてきたが、老朽化した施設の更新や耐震化に要する費用の増加、印旛公益水道からの受水の増加、物価高騰の影響などにより、令和2年度より赤字決算が続いている。給水収益の大幅な増収が見込めない中、この状況が続いた場合、事業の継続が困難になることが見込まれているため、水道料金の値上げは避けられない状況となっている。中島圭介議員。投票率向上のため、ニュータウンに期日前投票場。問い。投票率の向上には、投票環境や利便性の改善が大切であると考える。令和7年3月予定の県知事選挙等では、新たに神津の森地区に期日前投票所が設置され、高齢化が進む成田ニュータウンにも期日前投票所があってもいいのではないかと考えるが、実現の見通しを伺う。また、若者の投票率向上を目的に組織された成田ボートコネクトの主導で、地域経済の活性化にもつながる選挙割を実施することは可能か。答え、期日前投票所の増設は有権者の投票行動やニーズの変化を注視し、利便性や立地のほか、歩行に困難を抱える方でも利用しやすいバリアフリーの施設といった様々な要素を総合的に勘案しながら検討していく。また、成田ボートコネクトの活動は、選挙管理委員会が実施する啓発事業とは別の自主的なボランティア活動として位置づけているが、選挙割の実施の可否は関係法令や事例などを踏まえ検討していきたい。村島松濤議員。受動喫煙の防止対策を。問い、喫煙は本人の健康を害するだけではなく、周囲の人にも副流煙により悪影響を及ぼす。副流煙には、喫煙者が吸い込む煙よりも多くの発がん性物質が含まれており、特に子どもが受動喫煙した場合、呼吸器症状や気管支炎、肺炎、乳幼児突然死症候群の要因にも挙げられている。市民の健康に大きな影響を及ぼす問題であることから、受動喫煙の防止対策について市の取り組みを伺う。答え、平成30年の健康増進法の一部改正により、本市では保育園や 学校、行政機関の庁舎等の第一種施設85施設、運動公園等の第二種施設205施設のすべてにおいて、敷地内または屋内を禁煙とすることで、受動喫煙対策を実施するとともに、受動喫煙が他人に与える影響について、啓発活動等を行っている。さらに、令和6年度には、健康・医療に関するインターネット姿勢モニターアンケートにて、喫煙に対する意識調査を行ったところ、9割以上の喫煙者が受動喫煙をさせないよう配慮していると回答したものの、一方で8割以上の非喫煙者が望まない受動喫煙を体験したことがあると回答し、意識の相違が現れる結果となった。この結果を受け、これまで以上に受動喫煙の影響に関する知識の普及や喫煙マナーの向上について啓発に取り組むとともに、市民の健康の保持増進と快適で良好な生活環境の実現に努めていく。宇沢修議員。高校生から意見のあったコミュニティバスの改善を。問い。令和6年3月に開催した成田市議会と高校生との意見交換会では、市内5校の高校生23名が参加し、貴重な意見等をいただいた。とりわけ下草高校の生徒からは、コミュニティバスについて下草循環ルートを存続してほしい、定期券を下草支所で購入できるようにしてほしい等の意見があった。本市の税金の使い方を考えれば、ぜひ若者に支持される姿勢に全力を挙げていただきたいが、市の見解は。答え、運転手不足が以前から全国的な問題となっていた中、働き方改革関連法の施行等により、運転手の労働時間が短縮化されたため、運転手不足に拍車がかかっている。これに対応するため、各バス事業者では運行内容を見直しており、コミュニティバスにおいても可能な限り運転を維持していくため、令和6年4月から市民サービスへの影響を最小限に抑えつつ、運行時間を削減するダイヤ改正を行った。運転手不足が改善されていない状況では、削減した便数を元に戻すことは困難であるが、下草循環ルートは下草高校への通学に影響しないよう配慮したところである。また、コミュニティバスの定期券については、市役所のみ販売をしており、販売手続きの見直し等が必要であるため、検討したい。
市山隆議員。スマホ等のトラブルから子供を守る取り組みを。問い、子供が気軽にインターネットを利用できるメリットは大いにあるが、SNS 上で誰もが被害者にも加害者にもなる恐れも考慮しなければならない。子供が SNS を通じて犯罪に巻き込まれるケースは年間2000件前後発生しているとされ、今後も増加傾向にあると考えられる。スマートフォンや学習用タブレット端末について、子どもたちを守るための取り組みを伺う。答え、本市の中学校や義務教育学校後期課程3年生のスマートフォン所持率は 98.3% であり、学年が上がるにつれ、ほぼすべての生徒が所持しているため、SNS 等によるトラブルを中心に、学校が相談を受けることも増加していることから、家庭とも連携しながら対応しているところである。本市が導入しているタブレット端末のフィルタリングは、フィッシングサイトや悪意のあるウェブサイトをブロックするほか、コンピューターウイルスであるランサムウェアや、マルウェアからの感染も未然に防ぐことができる。しかし、不適切なサイトへのアクセスを完全に防ぐことは
どのアプリケーションを用いても困難であるため、端末の使用できる時間や使用するアプリを制限したり、アクセスを遮断したいサイトを指定できるスクリーンタイムを設定することを学校や保護者に呼びかけている。会津元子議員。相次ぐ強盗事件から市民生活を守る取り組みは。問い。最近、闇バイトで集められたとみられる人物による強盗事件が横行している。一連の事件は市民の不安を大きく高めており、市民より防犯対策について多くの要望をいただいている。東京都狛江市では、市内で発生した強盗事件を受け、防犯カメラや防犯フィルム、人感センサーライトの設置など、住宅の防犯対策費用に対する補助金制度を導入した。成田市では、区や自治会に対して防犯カメラの設置費用を補助しているが、個人の防犯対策費用への補助制度の創設について、市の考えを伺う。答え。現時点では個人の防犯対策費用に対する補助を実施する予定はないが、政府が令和6年11月22日に決定した総合経済対策では、国民の安心安全の確保のための施策として、防犯性能の高い建物部品の設置といった防犯対策強化の取り組みへの支援を行うことも盛り込まれていることから、今後の国の動向を注視していく。
真野義行議員。多文化共生指針策定委員会の活動状況は。問い。令和3年12月定例会において、多文化共生指針に明記されている町内連携体制の整備と関連業務の進捗管理に関する質問をしたところ、市長より多文化共生指針に掲げる各施策は特定の部署のみが実施するものではなく、各部署が連携しながら取り組んでいく必要がある。町内連携体制の具体的な整備は、本指針の策定にあたり設置した策定委員会を活用して各施策の情報を共有し、町内全体で取り組んでいく。また、多文化共生に関連する業務を定期的に調査し、その結果を町内にフィードバックしながら、本指針が掲げる各施策を推進していくとの答弁であった。そこで、現在の多文化共生指針策定委員会の活動状況と関連業務の進捗管理の状況について伺う。答え。多文化共生指針策定委員会は、指針の策定に関し調査検討するため設置しているものであり、現在は情報の共有と課題の把握に努めているところであり、検討会は開催していない。また、関連業務の進捗を管理するため、指針に掲載した主な取り組みについて、令和4年度から毎年10月1日時点の実施の有無、事業の目的、内容など、各課の状況を調査し、業務の見直しにあたっての基礎資料として活用できるよう、町内にフィードバックして情報共有を行っている。宇都宮貴明議員。コロナ禍を受け、今後の国際感染症への備えは？問い。改正感染症法に基づき、千葉県が改定した感染症予防計画には、事前対応型行政の構築が掲げられている。令和5年9月定例会において、今般の新型コロナウイルス感染症に対する成田市としての対応を検証し、次の計画に生かすべき改善点を検討し、千葉県と 協議をと提案したところ、国や千葉県の今後の動向を注視していくとの答弁であった。千葉県の計画では、新たに発生が想定される国際感染症への備えとして、平時から関係者が一体となって実施状況を検証していくことが必要としており、事前対応型行政の構築がどのように進められているのか。答え、本市の新型コロナウイルス感染症対策では、感染症対策本部会議での対応に加え、医療機関や保健所等の関係機関との連携のもと対応しており、今後も継続した連携が必要であると認識している。また、これまでの経験を踏まえ、国、千葉県では予防体制の強化が図られており、本市においても関係機関との連携の取り組みの一環として、成田空港検疫所や成田空港に関係する団体で構成する成田国際空港保健衛生協議会に参画するとともに、成田空港検疫所主催の感染症措置訓練に参加した。今後も関係機関との連絡体制や連携の強化を図り、平時より情報交換や協力体制の確認を行っていく。市政を問う一般質問終わり。